こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、Google の AI ノートサービスノートブック LM を実務や学習にどう使いこなすかを解説した実用書で、対象は初心者から中級者までで単なる機能紹介ではなく、ユーザーが用意した資料をもとに情報整理や深掘りを進めるノートブック LM の特性を前提に、具体的な活用習順を段階的に示しています。PDF テキスト、音声ファイルなどをソースとして取り込み、要約、質疑応答、学習支援、資料の再構成といった出力へつなげる流れが中心です。特に、ノートブック LM がインターネット上の広範な情報ではなく、与えられた資料のみを根拠にする点を生かし、誤情報を抑えながら自分専用の知識環境を作るという目的が明確です。できるシリーズらしく、画面を見ながら理解しやすい構成で、練習用資料も用意されています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ノートブック LM の根本的な特徴は与えた資料だけを根拠にする点にある。本書の出発点は、ノートブック LM が一般的な生成 AI と異なり、ユーザーがアップロードした資料を主な情報源とすることです。この設計によって広い知識の網羅性よりも手元の資料を正確に読み解く力が重視されます。著者はこの特徴をハルシネーションを抑えつつ、特定テーマを深く掘るための仕組みとして位置づけています。つまりノートブック LM は何でも答える万能 AI というより、限定された資料群を精密に整理し直す情報作業の補助装置です。本書がここを強調するのは、使い方の前提を誤ると効果が出にくいためです。どの資料を入れるか、どの観点で質問するかによって結果が大きく変わるので、利用者には情報の選別と設計が求められます。ノートブック LM の価値はモデルの賢さそのものより、根拠資料を中心にした作業の再現性にあると理解すると、本書の各レッスンの意味がつかみやすくなります。次に、資料の選び方とアップロード設計が成果を左右する本書で重要なのは、ノートブック LM を使う前段階の資料設計です。単にファイルを入れるのではなく、何をソースにするかを整理することで、回答の質や作業効率が変わるという考え方が貫かれています。例えば、会議資料、報告書、企画書、アンケート結果、学習用テキストなど、用途ごとに適した素材が異なります。ここでの狙いは、情報を追加することではなく、目的に合った情報空間を作ることです。本社はこの点を基本操作とセットで教えることで、ノートブック LM を使う理由を明確にしています。資料が雑踏すぎると回答も散漫になり、逆に整理された資料群なら要点抽出や比較、再構成がやりやすくなります。つまり、ノートブック LM の操作スキルだけでなく、資料編集の観点が求められるのです。本社はその準備段階を省略せず、どんなソースを入れれば何がしやすくなるのかを実践ベースで理解させる構成になっています。さらに、要約と質問応答だけでなく、深掘りのための読み直しに使えるノートブック LM の魅力は、資料を短くまとめるだけにとどまりません。本書では資料内容を要約し、疑問点を問い直し、必要な観点から再整理する流れが重視されています。これは単なる時短ではなく、資料理解の質を上げるための使い方です。人間が最初に読むときには見落としやすい論点や関係性をノートブック LM に整理させることで、内容の構造が見えやすくなります。特に学習や調査の場面では、長文資料を一読して終えるよりも何度も観点を変えて読み返すことが重要です。本書はこの過程をノートブック LM の対話的な操作で置き換える実践法として提示しています。回答を受け取って終わるのではなく、さらに質問を重ねることで、資料の意図や論点の比較、抜け落ちた視点の確認へ進める点がポイントです。結果として読む作業が受動的な確認ではなく、分析的な検討へ変わります。そして、音声概要をマインドマップ学習ガイドで情報を複数形式に変換する本書の独自性がよく表れているのが、ノートブック LM の出力形式を多面的に扱っている点です。資料をテキストで読むだけでなく、音声概要で聞く、マインドマップで構造を見る、学習ガイドで復習に使うといった変換が紹介されています。これは同じ情報でも受け取り方を変えると理解のしやすさが変わるという考えに基づいています。例えば、会議資料は要点を音声で確認する方が把握しやすい場合があり、学習資料はマインドマップで全体像をつかむ方が整理しやすいことがあります。本書は、ノートブック LM を単なるチャットツールとして扱わず、情報を別の形式に再編集する装置として見せています。こうした多形式の出力は、利用者の目的に応じた理解の補助になり、読み手の負担も減らします。特に、資料を見返す時間が限られている人にとって、文字情報をそのまま消費するのではなく、聞く、見る、まとめるへ変換できる点は、実務上の利点が大きいです。最後に、議事録企画、提案、アンケート分析など、実務用途への落とし込みが明確。本書はノートブック LM の機能説明に終わらず、 仕事や学習の実場面にどう結びつけるかを具体的に示しています。議事録の整理、報告書の元準備、企画提案の素材整理、アンケート分析、雑多な資料の統合など、実務でありがちな情報処理を想定しているのが特徴です。重要なのはこれらが単発のデモではなく、資料を入れた後にどの機能を使えばよいかという手順として示されていることです。現場では膨大な情報を読んで理解するより、必要な要点を素早く取り出して次の作業へつなげることが求められます。本書はそのワークフローをノートブック LM でどう支えるかに焦点を当てています。また無料で使える練習用資料があるため、読者は理論だけでなく操作感も確認しやすい構成です。結果としてノートブック LM を試してみたい人が日常業務のどこに組み込めるかを判断しやすい実践書になっています。結論として、本書はノートブック LM をこれから触る人、あるいはすでに使っているが資料の入れ方や活用の筋道を整理したい人に向いています。特に会議記録、報告書、企画書、学習資料など手元の文章を起点に情報整理をしたいビジネスパーソン、研究者、学生には実用性が高いでしょう。一般的な生成 AI 入門書が幅広い機能の紹介によりやすいのに対し、本書はユーザーが持つ資料をどう設計し、どの出力形式に変換し、どう仕事や学習に接続するかを一貫して扱っている点が特徴です。しかも操作用の練習資料を前提にしているため、読んだ直後に手を動かしやすいのが強みです。ノートブック LM の信頼性の高い情報整理という性質を理解しながら、自分専用の AI ノートを作る発想を身につけたい読者にとって、機能一覧よりも使い方の文脈を重視した一冊として位置づけられます。似たテーマの書籍の中でも、実務への落とし込みと資料中心の運用設計を丁寧に示す点で差別化されています。ご支援いただける場合は清水理氏ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。